宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第35回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今日で2月も終わりですね。何ですかね、昔から1月は行く、2月は逃げる、3月は去るでしたっけっていうそうですが、本当に春が来るまでの最初の3ヶ月って早いなぁと思うんですよ。まあ特にね、今年はね早かったけどね、特にここ2週間ぐらい、ライブの準備で追われていたりとかしていたので、本当に時間が足りないというか、私が足りないぐらいな勢いでございましたけれども、でもさ、やっぱりこの3学期の時間っていうのかな、まあ、3学期っていう言い方もなんか懐かしいですよね。どうなんだろう、今小学校と中学校は今も3学期制でいいのかな。宮永が通っていた高校は、宮永が卒業してから2学期制になったんですね。1学期、2学期、3学期っていうんではなくって、前期後期みたいな感じに分かれて学校が構成される、授業の進行が構成されるようになったので、だから夏休みが終わってちょっとして、こう前期の終わりっていうのがあって、ちょっとした秋休み的なものを挟んで後期っていう感じだったみたいです。なんかさ、学生の時にね、よく大人の人に言われたんですよ。学生時代良かったなって思うのよ。でさ、学生の時ってやっぱり早く大人になりたいなとか思ってたりしたんですけど、今ね、学生の時がね、やっぱりいいなって思うのはね、無理やりにでも生活にメリハリがあるよね。今の生活もメリハリある時はあるんですよ。っていうか、メリハリというより追い詰められて、ハリハリ？メリってめり込むのだから凹む方でいいのかな、ハリハリぐらいな勢いでなんかあったりするんですけど、なんだろう、お休みがまとまってあって、でテストっていうちょっとこうお山があってみたいな、ああいう生活って今思えば、ああいいなってちょっと思うようになってまいりました。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな、古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で、家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。宮永が見つけた街のあれこれをお届けしたいと思います。というわけでですね、今週お伝えしたいなって思うのは、宮永が住んでいる街、練馬区は大泉学園なんです。ご存知ですかね、大泉学園って学園ってついてるんですけど、大泉学園っていう学校はないんですよ。大泉学園っていう 学校がもともとあって地名がついたんではなくって、なんか学校を誘致したくってそういう町の名前をつけたんだけど、結果的にはなんかまあそういう学校の都市にはならなかったっていうことらしいです。はい、あの生まれ育ったわけではないのでらしいですとしか言えないんですけれども、とはいえあの育てはないんですけれども、宮永はですね上京して結構長い時間をこの大泉学園で過ごしております。大泉学園で有名なものはっていうとね、やっぱり東映の撮影所があったりとか、あと東映アニメーション、宮永の大好きな日曜日の朝を司る人々ですよ、あの戦ってるヒーローな人々ですよ。そんな宮永の大好きな日曜日の朝を司る人々がお仕事をされている町でもあるんです。いやそれで別にその撮影所とか東映アニメーションさんを今日お話ししようと思っているわけではなくてですね、実は宮永が住んでいる大泉学園があるのが西武池袋線の沿線なんですけれども、この沿線がねどんどんどんどん高架式っていうのかな、あの道路と同じ高さではなくって線路を高いところに持って行って、で踏切が混んだりしないようにっていうことをどんどん街が変わっていってるんですね。小田急線とかは逆に地下になったんですよね、確かね。京王線も地下になったんでしたっけ？うん。まあ上に行けないんだったらね、下に行く。下に行けないんだったら上に行くっていう感じなんでしょうけれども、その宮永の住んでいる大泉学園は結構早いうちにね、線路が上がるんではなくって、踏切ももちろんあるんだけど、大きな車の流れとして、こう地下通路じゃないんだけどさ、線路の下をこうくぐっていくような、だから北口と南口にね、分かれてるんだけど、北口と南口をつなぐ大きな車の通る道路はあったんです。だからね、高架にならないのかなって思ってた。そしたらね、まあ別に多分高架になるわけじゃないんだろうなとも思うの。まあ駅もさ新しく建て替えて綺麗になってっていう今の駅らしいし、そしたらさ駅の北口の方がね最近再開発とかでそれまであったバスのね営業所みたいな感じでバスが溜まっててそっから出ていきますみたいなところがあったのがなくなって、そうなくなったんですよ。だからねちょっと不便になっちゃったのが、羽田空港に行くリムジンバスが大泉学園から出ていたんですね。で大泉発着であったのが大泉学園じゃなくって隣のね石神井公園のね駅に移っちゃったの。これはね大泉に住む者としては、ああ取られたって感じですよ。特に朝早い飛行機に乗りたいなって思うときに、やっぱり朝早いんだけど4時半とかになっちゃうんだけど、でもなんだろう、駅前まで頑張っていけば羽田空港までバスで変な話居眠りしながらでも行けたのが行けなくなっちゃった。で一番早いバスに乗るためには一駅あるわけですよね。でその一駅っていうのはまだ電車の始発がさ動いてなかったりもするわけで、これも不便になっちゃったんですよ、取られたんですよ。でもねその北口に今大きな重機が来て、どうもなんか高い建物が建つみたいです。で大泉学園の駅前ってね、あのちょっと難しいのが、線路に向かって放射状とまでは言わないんだけど、なんかまっすぐじゃなく斜めに道路ができてるっていうか、道路だけじゃなくってさ、まあ、道路といえば道路なんだけど、その大きな道路だけではなく、なんか商店街の一角みたいなのもまっすぐじゃなくって、なんとなく斜めな感じ で構成されているんですよ。だからね、最初はどの道を行ったら一番効率的に駅に近づけるのかとか、逆に駅からあの辺に行きたいんだけど右に行ったらいいのか左に行って右に曲がったらいいのか、うん、違うところを行って曲がった方がいいのかとか、そういうのもね難しくて、なんだろうね、あんまりさ5番の目みたいになっていてもそれはそれでさ逆に風景が似ちゃって難しいかもしれないけど、大泉学園は結構ね駅前の一角がね分かりにくい気はします、道路がね。でもそこに素敵なものもあったりするんですよ。なんかね、夢エテル商店街って書いてある街灯？うん、街灯に夢エテル商店街って、夢エテルどっかで聞いた名前ですよね。メーテルさんですよ。メーテルさんの商店街で、で実はね、夢エテル商店街のキャラクターに夢エテルちゃんっていうのがいて、で夢エテルちゃんはメーテルの先祖で、かぐや姫の子孫でいいのかな？なんかそういう設定のね、子がいるんですよ。この子はね、まだね、最近この街にこう浸透してきたキャラクターなので、知られてるかっていうと、まだそんなにすごく知られてるわけじゃないんですけど、でもね、実はこのラジオのエンディングを歌ってくださっているというか、違う、エンディングに曲を使わせてくださっている、愛子美香さんも、歌なんです。夢エテルちゃんの歌が。で、その夢エテル商店街は、メーテルさんつながりで、39の列車が街灯に絡みついてる。違うな。絡んではない。絡んではないの。その街灯の周りをちょうど、ほら、銀河を行くわけでしょ？銀河鉄道って。だからその宙を浮いてるように、車両が取り付けてあったりします。あとはね、駅に車掌さんがいたりとか、あとね、練馬区のその西武線の、練馬区だけじゃないのかな？わかんない。全部の駅降りたわけじゃないからわかんないんだけど、西武線の練馬区の駅ってアニメの作品の紹介がされている看板みたいなのがあるんですけど、その看板もね、39だし、でね、あとね、駅の電車が出る時の音楽、あれも39の曲なんですよ。高田馬場がね、鉄腕アトムなのと同じで、蒲田の駅が蒲田行進曲なのと同じで、大泉学園は銀河鉄道の39の曲が電車の発車音になっています。というわけで、これからね、何回かかけてっていうか、月に一回なので、のんびりしたペースにはなるかなと思うんですけれども、宮永が住んでいる町、大泉学園を少しずつまたご紹介していけたらいいなと思っております。というわけで、今週のお散歩小道は、大泉学園でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には第35回、いかがでしたか。ここでお知らせがございます。いよいよ今週末となりました。3月3日日曜日に秋葉原にありますドレス秋葉ホールさんで、 私が参加している株式会社ボラーレボックスの単独イベントがございます。オープンは11時、スタートは11時30分から。歌あり、ゲームあり、お話あり、皆様と一緒におひな祭りの午前中を、お昼過ぎまで短い時間ではありますが楽しんでいけるようなイベントにしたいと準備をしています。どうぞどうぞ遊びに来てください。ご予約がなくてもおそらく大丈夫かなという感じではございますので、でもでも来ていただけるってことが分かっていると待っている時間も楽しみですよね。というわけでよろしければご予約のメールをください。よろしくお願いいたします。 yacha@volare-vox.com yacha@volare-vox.com です。こちらにご予約のメールお待ちしております。それからこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォームから、もしくはブログのコメント欄でもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商運会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法ってカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶の時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな辛い道のりもみんなと一緒に目指す。あの光の中、宝物を見つけ出そう。Peace.